じゃあ皆さんお祈りして始めたいと思います。今日は先週皆さんに配った第5課ですね、27ページから始めたいと思います。じゃあお祈りします。天のお父様、今日もこの素晴らしい復活のお祝いできる主の初めの日に感謝します。その毎週毎週毎日毎日24時間古い自分が十字架につけられて、あなたと共に新しい歩みをするために、新しい自分となっている、新しい自分が復活しているという素晴らしい事実を感謝します。どうか今日も引き続きこの弟子作りについて私はよく学んで、たくさんの自分がその成長できるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは皆さん、今日はディサイプラの人柄とその働きですね、この第5章にこれから入ります。それではじゃあすぐじゃあ高橋さんからじゃあそのちょっと読みましょう。ざーっと読んで、読みながらいくつかのところをちょっと特に強調したいので、一緒に考えていきたいと思います。お願いします。
はい、第5章、ディサイプラの人柄とその働き。キリストの弟子作り、
ごめんなさい、ちょっとその後ですね、もう一回この主席表が回されるんですけども、その時にですね、皆さんもチェックして、前にもし自分が出席したんだけども、つけられてないなら、それもちょっとつけ直してください。あとでもし自分の名前がそのリストに載ってないなら、それも後ろにどうぞ、一番最後に書き入れてください。すみません、お願いします。もう一度、
はい。第5章、ディサイプラーの人柄とその働き。 A、 ディサイプラーの基本原則。1、キリストの弟子作りのビジョンにおいて、ディサイプラーは熟練者となるように目指す。ジョージ・バルナ氏はビジョンを次のように定義しています。ビジョンとは、意欲ある人々を代表するリーダーの活動を後押しする推進力である。予測不可能な困難の中で個々をガイドする内面的な力であり、求めるゴールに向けた次のステップを取ることに疲れ、気弱になった時に行動を促す刺激となる。
皆さん、ここですごくいいビジョンの定義と思ったんですね。ジョージ・バルナが福音的なクリスチャンで、でも全国でアメリカで有名な、特にその調査を取る会社を持ってて、いろんな調査をいつも全国に取ってるんですね。でも彼が福音的な、本人がこのクリスチャンでですね、でもすごくアメリカで多分大体誰でも知ってる人だと思います。このビジョンの大切さは、僕に特にいいと思ったのは、この困難の中でここをガイドする内面的な力であり、求めるゴールに向けた次のステップを取ることに疲れ気弱ってなった時に行動を促す刺激となる。なんかそれはすごく大切と思ったんですね。やっぱりはっきりしたビジョンがあれば、結局その目標がはっきり見えるから、そうじゃないと疲れている時とか、ちょっとさまよっている時にすぐやっぱり諦めたり、また違う方向に行ってしまったりとか、人生が定められないね、もうあちこち行って、今度、ね、例えばこの教会の中のいろんなその、なんて流行りがあるんですね。キリスト教の中で、いろんな福音的な教会の中でも、こういうものの流行りとか、この流行りとか、だから、はっきりしたビジョンがなければ、次々この流行りに、その波に乗って、また行っちゃって、また波に乗って、また行っちゃって。結局、そういう繰り返しになるんです。でも、ビジョンがはっきりあれば、どの流行りがあっても、もちろんその流行りから学べるところもあるんだけども、でも基本的にその方向性変わらないし、あちこち定められてないような方向性もないことにならないんですね。あとでやっぱり弱ってる時に、どうしたらいいか、でもはっきりしたビジョンがあれば、とにかく今は気持ち的には何もやりたくなくても、でも次のステップは踏み出せるんですね。はっきり方向性が分かっているからですね。だからそのビジョンの力がやっぱりすごく大切ですね。だから私たちの教会も神の栄光を表すというはっきりした目標 で、そのためには私たちがこのキリストの大宣教命令に従おうとしています。すべての人々を弟子としなさい。 なんかその弟子とするために私たちはどうしたらいいのか、やっぱりどうしても新約聖書の新約の時代の教会のようにこの小グループがあって対一があって、そこでだんだんキリストの宣教命令に従っていけるんですね。だからそれがそのビジョン の、 あの大切さです。はい、じゃあその次のパラグラフね、ディサイプラーがというところをお願いします。
ディサイプラーが弟子作りのビジョンを吸収し、ただすんなりと原則に同意してしまわないことは寛容です。言い換えるとディサイプラーが知的、感情的、そして自発的にビジョンに関わることが必要です。誰よりも教会の主任牧師は弟子作りのビジョンを抱くべきです。弟子作りは教会の多くのミニストリーの中にもう一つのミニストリーとなって他のリーダーに任せられることはできません。教会全体は弟子作りに息を吹き込むべきであり、すべてのミニストリーが弟子作りの課題に関与すべきです。弟子作りは教会の命に欠かすことのできないものです。
アメン。
2、ディサイプラーの決断力と献身。弟子作りへの献身を前提としたディサイプラーは、その責任の大切さを認識する必要があります。もし彼らが完全な献身をするなら、この献身は喜びです。なぜなら、これは人生形成のミニストリーであり、ディサイプラーがその働きの実を見ることができるからです。しかし、弟子作りを受けている人は多くの場合、傷つき、問題を抱え、失望して教会に来る人であるということをよく思い出すことは好ましいことです。多くの場合、彼らのコンセプトと習慣は間違っており、真剣に寄り添うことを通して扱われなければなりません。で、弟子たちはこのような人たちと彼らの問題に自分を重ね合わせ、一方間違ったことに対しては必ず対処しなくてはいけません。バランスを取り、立法主義的になってはいけません。テトス 2-11 から15。愛と情熱を持って対処してください。弟子は時々落胆します。もしディサイプラーが決断力と献身をなくしたら、彼も弟子の落胆に影響されてしまいます。ですから、コントロールがつかない場合以外は、ディサイプラーが預かっているキリストの弟子を諦めないように進めています。
コントロールがつかない場合以外というと、まあ、もちろん時々どうしても、そういう、状況、その弟子作りがうまくいってない、そして、しばらく休んだ方がいいとか、場合によってこのディサイプラを変えた方がいいとかね、いろんな可能性があります。でも、ここで何よりも、とにかくすぐ諦めたり、問題があったり、いろんなことが起こるのは当然で、ちょっと今日のメッセージね、群馬牧師によるメッセージのように、相手の目に塵を見つけるときには、それがお互いに成長する素晴らしい機会ですから、だから問題があるから諦めるんじゃなくてね、問題があるから、じゃあ一緒に成長しましょうという、肯定的な考え方です。じゃあ次のページ、28ページの3番目のそのことですね。
3、ディサイプラーが準備を整え、聖書の教理を理解することの必要性。弟子が何を信じ、なぜそれを信じているかを知る必要性があるので、ディサイプラーが聖書の教理を理解することは重要です。あなたが教会の教理全体と一致しない教理を教えると、弟子の心に混乱を招き、不安定な信徒を育成してしまいます。もしあなたが教理について疑問を持っているなら、それがどのようなテーマであっても、助けになる教えとさらなる情報を牧師に求めてください。そのテーマに関する良い本を読んでください。牧師に本を推薦してもらうこともできます。私たちの教会の場合は、私たちが信じている主な聖書の教理を、聖書基礎勉強会とメンバーシップコースによって教えようとしています。
これ一番この根本的なことがね、神は誰であるか、救いは何であるか、一番根本的なことがそこで教えようとしていますね。お願いします。
LT またはリーダーシップトレーニングは、セルグループリーダーの候補者を系統的にトレーニングするリーダー育成を目的とした素晴らしい学校です。セルグループと弟子作りは相互関係にあるので、LT はビジョンの達成において重要な役割を担っています。私たちの教会が信じている聖書の教理に関しては、世界中の福音的な教会の大多数が同じことを信じています。
そうですね。まあ、基本的な福音的な立場です。
4. ディサイプラーは共感する。ディサイプラーは人間関係の中における自身の成長に満足しなくてはいけません。 彼は弟子との誠実的な友人関係を求め、それに向けて継続的に取り組まなくてはいけません。ディサイプラーは弟子の問題や必要性に敏感であり、カウンセリングと祈りを通してこれらの感情を表現し、牧師のように振る舞います。必要な場合、他のタイプのヘルプと同様。チームワークの意味を知ることも重要です。
この次のパラグラフがとても大切と思います。皆さんよくちょっと見てください。
ディサイプラーは弟子のために教会が準備したすべての資料を提供するべきです。場合によっては弟子をセルグループのスーパーバイザー、監督者や牧師、主任牧師でもに導いて助けてもらうことも必要です。弟子が牧師に必要なら教会のトップリーダーに行くのを阻止してはいけません。禁じることは禁じられています。このことは教会における良い説明責任を果たし、過去第三者によるチェック、ディサイプラーが独力でまたは勘違いして働くことを阻止します。
まあ、ここでは禁じることは禁じられているというこれを意味は、だから例えばそのディサイプラーはこのリードしているそのクリストの弟子を支配しないために、私たちがいつもこういうチェックがあるんですね。だから支配的になっていると思えば、直接その自分のディサイプラのディサイプラにいつでも自由に行けるということで、だから例えば自分がリードしている相手に、いや私のディサイプラにはこの問題について話してはいけないとか、他の教会の牧師とかリーダーに話してはいけないということを禁じることは禁じられているんですね。だからその指導を受けている人がいつでもディサイプラのディサイプラ、また教会の別の牧師とかにいつでもその問題について相談できます。もちろんできるだけその問題がそこで解決して、そしてできるだけそれ以上助けが必要なら、できるだけこの自分のディサイプラには、じゃあこれからちょっと相談にも行きますとかと事前に言った方がいいと思います、普通はですね。だけどもできない時でも、まあ、とにかくいつも別の、だから自分他の教会のリーダーに、特にそのディサイプラのディサイプラが一番適切ですけれども、でも教会の他のリーダーにいてもいいけども、他のメンバーに行くのがもうすぐこの悪口とか噂話になってしまうから、だからそうじゃなくてね、一般的なその他の人たちに、友達とかに打ち明けるよりも、助けてくれることができるね、他のリーダーの方がいつもいた方がいいと思いますね。それについて何か皆さん質問かコメントありますか。これを禁じることは禁じられているという言葉は大切ですね。それを覚えるためにはね。OK、じゃあ続けましょう。お願いします。5番ですね。
5、ディサイプラーの良い証。これは単に良いクリスチャンであること以上のことを意味します。ディサイプラーは聖書に書いてあることを忠実に心を込めて実行しようとする人です。ディサイプラーは理解し、祈り、地元の教会に関わるために神に対して飢え渇いていなければなりません。6、聞き方を知るディサイプラー。ディサイプラーは他人に話す機会を与える方法を知っている人です。彼らは弟子の成長を見て満足する人であり、自身のプライドが邪魔をして弟子の成長を制限しない人です。人の話をよく聞く方法を知るディサイプラーは、真理の王のように準備された反応を弟子に与える代わりに彼らに考えさせるべきです。次の3つのポイントに気をつけてください。1、発言を無視しない。2、精神的に上の空にならない。聞いているふりをしない。3、言われたことだけを聞かない。隠れた感情を察する。B、誰をキリストの弟子にするのか。1、継続的な訪問者をキリストの弟子にする。セルグループでの機会をフルに生かし、私たちの教会を続けて訪問する人に弟子作りを進めましょう。高い確率でその人は弟子作りを受け入れるでしょう。頻繁に繰り返される教会訪問がもうすでに彼らの興味を表しています。しかし、私たちは彼らの 彼らの他の教会とのつながりを常に配慮、教会とのつながりを常に配慮しなくてはいけません。時々他の教会に属していても、そこに通っていない人かもしれません。過去よって、私たちの教会に来ている。このような場合には、その人が通っていた教会のリーダーの理解を得るために、祝福と教会を移る許可を得なければいけません。その一方で、自分のことを私たちの教会の一部だとみなしながら、静かに自分の立場を守りたい人もいます。
ここで、他の教会のメンバーの場合は、まあ、基本的に、一対一を始まる前にか、弟子作りでも、また、セールグループに誘う時でも、それは、その場合は、やっぱり教会の牧師と相談した方がいいと思いますね、まず。なぜかというと、いろんな複雑なことがあって、例えばこの、その元の教会で人間関係のトラブルがあって、本当はそこで問題を解決すべきなのに、ちょっと逃げてね、ここに来てる。だから、まあ、その場合はもちろん、場合によってちょっと、一時的ちょっと避難して、回復して、それからもう一回その人を送り返してとかね。まあ、いろんな方法もありますけど、でもそれが本当にケースバイケースで、私たちの基本的な立場が、私たちの目標は他の教会のメンバーをこっちに引き寄せたくないからね。私がそれぞれの教会を祝福して、共に成長していきたいから。だから他の教会からメンバーを引っ張りたくない。私たち逆にその教会も祝福されてどんどん成長してほしいので、だから、僕も誰か他の教会から来てると分かっていて、私ができるだけその教会にそういつも留まるようにアドバイスをあげているんです。そして、例えば最近ある女性の、牧師の、教会の牧師にも電話して、その教会今、まあ彼女にもまずその自分の教会の牧師と話すように進めたんですね。まあ彼女と話して、その後に私もその牧師に電話して、話して、まあ彼女のことについても、私の目標は、その人が自分の教会に帰るように、それは私の目標だとその牧師にも説明しましたんですね。まあだから私ができるだけこの人々がこのこっちに移らないように、私たちもう救われてない人たちがこの1億2700万人ぐらいの救われてない日本人がいるから、だから私たちの目標はその人たちをイエス様に導きたいんですね。他の教会から引っ張りたくない。だから、だからそういうケースはいろんなケースバイケースですけども、でももちろん教会を訪問していて、でもどこにも属してない場合は、その場合は私がやっぱりできるだけすぐこの声をかけたり、自分のセールに誘ったり、また、その人が本当に求めているなら、例えばこの一対一の、一対一の場合は、まず多分どこから始まるかというと、このアウトリーチバイブルスタディのように、まあもしかするとこの聖書を初めて読む人の12ステップを一緒にやるか、何かね、一緒にその人と勉強して、その人がイエス様を受けるように、その弟子作りがそこから始まるんですね。まず本当にキリストの弟子となるように、その人がキリストを信じるように、だから一対一はこの、相手はノンクリスチャンであっても、一対一が始まるんですね。もうイエス様に導くための一対一ですから。だからそれで導いて、それからそのまま、続けられるんですね。だからいつもそのゲストのことはいつも私たちもいつも気をつけてほしいんですね。じゃあ2番目はこの救われて間もない人たちですの弟子にするんですね。お願いします。
ちょっとその間の上のようなケースと読んでみましょう。
まあ、もういい今説明しましたから、はい、2番のところ。
じゃあ2番いきます。2、救われて間もない人を弟子にする。弟子作りは成熟と信仰の強化プロセスを大きく加速するので、すべての救われて間もない人が始めなければいけません。もし、彼らがただ単に礼拝に参加することによってクリスチャンライフを学ぶのを待っていたら、おそらく長い時間がかかってしまうでしょう。ディサイプラーの導きなしでは、彼らが単に伝道できるようになるまで、また言うまでもなく教会のミニストリーにおいて役割を果たすようになるまで数年かかるでしょう。で、弟子作りは救われて間もない人を教会に溶け込むために、素晴らしい、溶け込むための、まあ、の素晴らしいプロセスです。救われて間もない人は新しい環境で戸惑いを覚えたり、時にはクリスチャンになった教会で真の交わりを築けなかったために、他の教会に移ったりします。 時々彼らは聖書の教理または実践について混乱してしまい、そしてそれについて説明してくれる人がいないため教会を去ってしまいます。これらの2つの問題は真剣な聖書に基づいた弟子作りによって解決することができます。
はい、じゃあそこはこの誰をキリストの弟子にするのかという、まあ、1と2ですね。まあ、今度は誰よりもこの内容についての3番目ですね。じゃあお願いします。
3、基礎コースを通した弟子作り。キリストの弟子作りによって人々が成熟したクリスチャンとなり、同時にリーダーになります。それは成熟したクリスチャンは他の人々を主イエスに導くので、その弟子たちのリーダーとなります。このプロセスにおいて弟子が罪からの救いについてしっかりと解決しているかを確認するため、救われて間もない人が完全な献身に導くために教育しなくてはいけません。キリストへの真の献身を示す人は、同時にキリストの体である地域教会への献身もあります。キリストの弟子作りのための最初のコース、基礎コース、1対1のための最初の8つのレッスンは、弟子作りの働きに役立ちますが、もちろんそれは始まりに過ぎません。弟子は自身が学び始めたばかりであり、学習プロセスが終わることはないということを理解する必要があります。4、弟子を通して育成された弟子。弟子たちが知識と実践において健康的に成長するにつれ、彼らもまた弟子を育てます。彼らのための神のビジョンにおいて教育され育ち続けます。教会で関わり合いを持ち、他の人々の世話を始めます。心身的な成熟が生物学的親になる準備をするように、霊的な成熟は弟子が霊的な親になることを可能にします。これは弟子の教育の次のステップです。他の人のケアをするなら自分自身も大いに成長します。
OK、まあ、本当にそれが大きな事実ですね。このイエス様が言ったように与えるものが与えられるんですね。だから自分が本当に与えるような側に立ると自分もいっぱい与えられるので、そこで本当に大きく成長します。まあ、今度の C のところには、この弟子作りのデリケートな状況、まあ、これもちょっとざっと読んで、ちょっとだけ特に最後のそのところにちょっとコメントしたいんですけども、このデリケートなことについてどうしたらいいのかとお願いします。
C、弟子作りのデリケートな状況。弟子作りにおいて対処するべきデリケートな状況はよく起こります。弟子が興味をなくしたら、彼をすぐ見捨ててはいけません。彼の落胆に影響を受けてはいけません。あなたが落胆した時のことを思い出し、彼が状況を乗り越える助けをしなさい。弟子が急いで全てを学ぼうとしたら、成長と学習は鍵ですが、教えを実践できるスピードで学ぶことが重要です。弟子の家族の中に弟子作りに反対する人がいたら、全てにおいて忍耐と知識が必要です。弟子と話しなさい。おそらく良いタイミングを持つことがいいでしょう。また、良いタイミングを待つことがいいでしょう。または弟子に心底からの求めがある場合、家族が弟子作りを受け入れるように話す方法を見つけましょう。ま
あ、ここで家族が反対しているなら、例えば特にその親が例えばそのノンクリスチャンで、その若者がこれからこのクリスチャンになってほしくない、もちろん人よりも神に従うべきですから、だからその親が反対していても、私たちがやっぱりその弟子作りをこの行わないといけないんですね。それがキリストの命令ですから、だから人々じゃなくて神様に従うべきです。だけどもその場合はどのようにしたらいいか、もちろん若者がこの親にその反抗しないためにも大切ですから、だからそれも十分教えないといけないんですね。若者が本当にこれからもっともっとそのお父さんお母さんを愛し従って服従して、でも親がこのクリスに従うことに反対としても、でもそこはやっぱり妥協できない。だから例えば教会のその日曜日の礼拝に参加が禁じられたとしても、密かにやっぱりそのスカイプでこの電話でまた週の間にどこでねお店で会って喫茶店でこの弟子作りを行い続けるとか、 それがやっぱり親が反対であっても私たちが続けるべきですね。そうじゃないともちろんその人がイエス様から離れてしまう可能性が高いと思いますね。だからバプテスマのこともね、もちろん強制じゃないプレッシャーもかけないけども、でもできるだけ早くバプテスマも受けて親が反対であってもやっぱり受けることがそれもやっぱりクリスト、親よりもこのクリストに従うからね、そういうところが。でも同時にね、本当にその親との関係もどんどん改善して本当に愛を持ってへりくだって服従するように、クリストの言葉に矛盾しているところ以外はもうどんどんどんどんいい子になるようにということが、すごくやっぱりたくさんの訓練と助けが必要と思いますね。特にその反抗期中だったらとかね。そう。OK、じゃあ続けて読んで。
小さな子供が弟子作りの障害になったら、ディサイプラーが家庭を訪問したり、子供が寝ているときに、学校に行っているときなど、都合のいい時間にミーティングを設けたり、最善の道を見つけなさい。神が双方に知恵をお与えくださいます。
まあこれもね、例えば他の第三者を、子守、ディサイプリンの時に子守をしてもらおうとか、教会のもう一人の人がね、一緒に協力してもらってとか、また、これも電話とスカイプとか、いろんな方法もね、できるだけこのクリエイティブな方法で。OK、学校の最後のところちょっとコメントしたいとお願いします。
弟子が他の宗教や信仰、エホバの証人、モルモン教、仏教、イスラム教などに精通していたら、順序よく少しずつレッスンを行いなさい。第二に、彼らの宗教が聖書から外れていると聖書は指摘しているので、聖書の教えと彼らの信仰の違いを指摘しなさい。第三に、あなたが対応できない質問を弟子に尋ねられたら、あなたは不確かな考えを持って答えず、次のミーティングで答える約束をしなさい。そして牧師の助言を求めてください。
まあ、特に例えばこの教会に来る前にしばらくエホバの証人の人がその人に家に通って、例えばアメリカで娘のセラとアンディが彼らがあるカップルが以前その旦那さんはエホバの証人の家庭で育てて、彼もエホバの証人の信者だったんですね。でもだんだん彼らのその、まあ、各牧師、このビニヤの教会に来るようになって、でだんだん彼が本当にエホバの証人の教えの根本が間違ってて、イエス様が本当に天と地を作った神だと分かってきたんです。でも彼が良い家庭だったんですね。良い家庭で、このみんなエホバの証人で、だからすごいそのプレッシャーと、また自分もやっぱり良い家庭だったので、良い育てた経験も良かったので、いろんな意味では彼がみんなのことをその全部嘘を信じているとあまり彼も思いたくないんですね。だからすごく難しいところね、そこは。だからやっぱりここに書いてあるように、聖書を勉強していながら、特に例えばこのイエス・キリストは神であるという聖書の箇所をはっきりもさらに強調するとか、まあ、聖霊がこの単なる神の力じゃなくて本当に人格を持っている三位一体の一、各位だということが、それもいろんな箇所を見せて、だから具体的にその人がこの自分の思考パターンとか考え方をだんだんね、根から全部考え直すことがすごく長いプロセスですね。だからそれが今その娘たちが今でもその人もどんどん成長して、今セールグループリーダーにもなってるんですけども、でもこういうずっと前からこういうモルモン教とかエホバの証人、特に単なるね、聖書と全く関係ないとか仏教とかイスラム教とかだったらそんなに難しくないけど、でも聖書の教えを混ぜてまたその解釈を曲げてるそのエホバの証人とかモルモン教の方がややこしいですね。もっともっとやっぱり解釈の問題とかいろいろありますからね。 OK、 じゃあ次のページ、皆さん31ページお願いします。
はい。主イエスへの完全な献身を約束するために常に弟子を励ましなさい。間違ったアイデアを回避し、救いに導くことがどんなに簡単かを確認してください。1、すべての人が認識するべきこと。 A、私は罪人です。B、私の良い行いは十分ではない。C、キリストをもっと知りたい。に対応、これは A に対する A の対応ですね。A、罪を悔い改めなさい。B、キリストのみを信じ信頼しなさい。C、教会のメンバーになりなさい。
そうですね。このキリストをもっと知りたい場合は、本当に教会のその共同体にはっきり入って、そこから一緒に学んでいくということですね。OK、この教材については、ちょっと飛んで、この皆さん E のところになぜ弟子を作るのか、ちょっと読んでください。お願いします。
E、なぜ弟子を作るのか。最終的に極めて満足がいったとしても、弟子作りをするには献身が必要です。イエス様は私たちに弟子を作る権限をお与えになり、そうするように命令され、それから実行するために聖霊をお与えくださったことを思い出しましょう。主イエス自らも同様に弟子作りをされました。主は12人の弟子たちにエネルギーを注がれました。3年半にわたり昼夜を問わず従うべき模範を示しながらミニストリーを行いました。これは神の統治、かっこ支配に人を引き戻すための唯一の方法です。
そう、本当にイエス様の弟子作りは本当に最高ですね。もう3年半、例えばこの週1回1時間2時間過ごすんじゃなくて、もう本当に24時間ね、イエス様がどんな顔つきで起きたかと寝るときはどのように寝たのか、そのどんな夢を見たのかまたね、この日々ね、本当に毎日やっぱりいろんな状況の中で、その群衆に追い詰められて食べる暇もないときにイエス様がどのように反応したのか、もう本当に最高の弟子作りですね。24時間一緒にね、寝るときも起きるときももうずっと一緒だったんですからね。今度じゃあ F のこの服従について、ここも特にこの次のページはとても強調したいところですけど、ちょっとお願いします。
F、服従について。1、服従なくして形成はない。弟子は兄弟とリーダーたちの影響下に自分を置きながら、反抗的になったり頑固になったりすることなく、熱心で謙虚でなくてはいけません。2、服従なくして権威はない。権威を持つということの基本的な原則は、私たちが権威の下にあり、その権威に服従するということです。例は主イエス。権威を持つ人への敬意なしでは、あなたも導いている人々から敬意を受けることはありません。3、誰も自分自身だけで権威はありません。私たちの権威は主イエスがお与えになります。4、権威は独裁者のように権威を持つことと異なる。ディサイプラーは自身が弟子のしもべであり、弟子の所有者またはボスではないことを理解する必要があります。ディサイプラーは個人的に好きなことだけでなく、教会の知恵のすべてを、
神の知恵ね。
ごめんなさい。神の知恵のすべてを教えなければいけません。
そう、だからこれがやっぱり、誰でも、特に、ある教えを強調したいとか、好きなところがあるんだけども、でもやっぱり目標が、この、キリストの、相手、その、キリストの弟子を、育ちたいから、だからその相手が、この、聖書の全体像をね、すべてのその教えが、神のすべての知恵とか知識を、伝えたいんですからね、ちょっとずつ。この権威について皆さん覚えていますか？この、百人隊長がイエス様が自分の家に行って、でも自分がやっぱり違法人だから、イエス様がこの自分の屋根の下に入るその資格はないと言って、言葉だけ言ったら、私のしもべが治ると言って、で、私も権威の下にいるもので、私も自分の部下に行けと言えば行く。だから彼が、百人隊長がやっぱり軍だから、自分の上にも人がいる、下の部下もいる、百人の部下ね、百人の兵士が彼の下に行ったんです。だから自分がでも、そういう、まあ、千人隊長の下に行ったので、だから彼が権威があったんですね。だから私が、自分もディサイプラがいて、私もその権威の中の流れの中に入ってるから自分も権威がある。 でも自分が独立して自分が自分勝手にやりたい場合は自分の権威もなくなってしまいますね。だからその権威の下にいると権威を持つようになります。だから私はもちろんクリストが私たちの頭であって、その権威の下で全てを行っているからですね。 OK な次のページがこの32ページはこの弟子作りの3つの言葉のレベルで、皆さんこれはこの神の言葉、あとで2番目は私たちのアドバイス、で3番目は私たちの意見。だから神の言葉がこの絶対的にその服従すべきだっていうね。でも私たちのアドバイスは従うときと従わないときがあります。で私たちの意見は別に従わなくてもいいという基本的なことですね、まあ、それがやっぱり見分けることも私たちも大切だし、私がリードしている人たちも見分けられるように、それが大切ですね。神の言葉だったら私がクリストの弟子であればもう従うしかない、従いたくなくても。だけども私は弟子だからね。だけどディサイプラのアドバイス、ディサイプラの意見はまた従わなくてもいい時もありますね。もっと特に意見は別に従わなくてもいいけど、アドバイスはやっぱりまあそれもねケースバイケースだけども、でも神の言葉に対するこの絶対的な服従ですね。じゃあざっと読みましょう。これがすごい大事なポイントだから、その読む前にちょっと全体像ちょっと掴んでほしかったんですけども、じゃあ皆さん32ページの6のところからじゃあお願いします。
はい、G 弟子作りの3つの言葉のレベル。1、神の御言葉。弟子とディサイプラーは神の御言葉に対して完全な服従を示さなければいけません。私たちが弟子に神の御言葉を与えたのに、それを受け入れないとき彼は反抗しています。この場合、マタイ18の15から20にあるように、イエス様が与えられた命令に従わなければ、イエス様が与えられた命令に従わなければいけません。神の御言葉に応じないのなら、その人は結果的に戒められます。弟子たちにだけではなく、キリストの体にあるすべての人は、神の御言葉によって他の兄弟を正し、戒める権威と責任を持っています。が、先に次を注意すること。ガラテヤ6の1、マタイ7の1から5。私たちは一切強制はしません。しかし神の言葉をはっきり伝える責任があります。そして上記にあるように、神の言葉に反抗している兄弟を戒める責任があります。2、私たちのアドバイス。私たちのアドバイスは絶対的な権威ではないことに留意することは重要です。だから弟子たちは服従する必要はありません。例えば私たちが、弟子はノンクリスチャンと結婚するべきではないというとき、神の御言葉の真理を伝えています。これは絶対的です。しかし、私たちが、弟子があるクリスチャンの兄弟姉妹の一人と結婚するのは良くないというとき、私たちはアドバイスを与えています。アドバイスは神の御言葉に基づくことが、できる、過去基づかなければいけないが、そうであったとしても、所詮はアドバイスです。これは相対的です。もし弟子がアドバイスに従わなかったとしても、これは反抗とは限りません。そうであっても、ディサイプラーが与えたアドバイスを全く受け入れない弟子は、高慢で自己満足的です。このような人は育ちません。3、私たちの意見。弟子がディサイプラーの意見や個人的な好みに対して服従する必要はありません。違うスポーツチームを応援したり、ある特技を好んだり、異なるスタイルの洋服を着たり、もちろん適切な範囲内で、違う話し方をしたりできます。時には弟子がディサイプラーに似てくることもありますが、これは自然なことです。共に人生を生きたり、共に歩むことの結果です。しかしこれは押し付けや義務ではありません。これが正しい弟子作りなのではありません。ペテロはヨハネ、ヤコブ、その他と比べるとかなり違っていましたが、彼らは皆主イエスの弟子でした。それぞれの個性がありました。
そう、時々ね、ディサイプラがあまりもカリスマを持つとみんな似てくるんですね。まあ、特にブラジルはみんなかなり激しいから、だから例えば同じヘアスタイルとかね、同じことをみんな似てきて、そしてまあその手段の、まあ、もちろん自発的にそうしたい場合は、まあ、問題ない時もあるけども、でもね、もちろんプレッシャーを感じて、みんなと同じ揃ってしないといけないとか、そうするとやっぱりそれがとんでもない話になりますね。だからそれが今この意見は従わなくてもいいし、それぞれの個性があって、それぞれでいいんです。あとアドバイスはですね、例えば、ある時私のいとこが、 メキシコで宣教師として働いてて、で彼女がすごい立派なクリスチャンホームで育てて、4代出て看護師となって、彼女が国境のところで住んでた、メキシコに住んでたんだけど、サンディエゴに近いところに住んでたから、彼女はいつも国境を越えてこの看護師の仕事をしばらく続けたんですね、アメリカの病院で。でもだんだん彼女がこのそのメキシコ人の兄弟と結婚したいということが、一回私が訪問したら、その彼女のところに訪問したら、そういう話を聞いたら、僕はとんでもない話と思ったんですね。もう彼がもう小学校4年ぐらいまでしかの教育がなくて、目がちょっと問題があって、このあまりフォーカスできなかった、いつも目がこう動いてたんですね。ですっごい貧しくて、もう彼女がすごい裕福なね、インディアナ州で裕福な家庭で大学卒業して、もう全部だから、見るとね、もうとんでもない話と思ったんですね。で僕は一生懸命、彼女はそのアイディアを捨てるように一生懸命納得させようとしたんです。でもまあいろんな話があるけども、結局彼女が彼のその人と結婚するのは神の御心でしたんですね。本当は彼もどんどんどんどん成長して、彼女の両親も賛成して、もうクリスチャンの両親だったんですね。そして僕もそれもびっくりしたね、両親が賛成していると聞いた時に。でも今はもう彼女が5人子供が与えられて、みんなもう大人になって、みんなこの素晴らしいクリスチャンホームになってね、彼も牧師となって、もう素晴らしい働き、今でもそこで牧会してるんですけど、メキシコで。でもこれがだいぶ前の話ね、もう35年ぐらい前の話で、僕はあのびっくりしたんですね。でも僕はもちろん彼女にとっては全然責任がなかった。ただクリスチャンにあるいとこだったんですから、彼女は私のこともすごい尊敬して、だから僕のアドバイスも聞きたかったんだけど、僕はでも霊的な責任は一切なかったんですね。でも逆に、ブラジルで、例えばこのマルド・ジェリルドの話でね、彼がある女性好きになって、僕もやっぱり彼女のことも彼のことも分かって、二人とも救われたばかりで、僕はすごくそれが、御心じゃないと思うよと一生懸命なって、彼も納得して、まあ、結局後で素晴らしい人と違う人と結婚したんですけども、だからでもアドバイスはやっぱりアドバイスだから、クリスチャン同士とか基本的に聖書の原則に合ってるなら、私が場合によって本当にびっくりするんだけども、でも結局最終的にその本人が判断しないといけないね、神様の導き。でも聖書がはっきり言ってる場合はもちろんそれははっきり言うべきだけど、それでももちろん従いたくない場合はその人の自由ですね。強制は一切ないからね。ただ、私ははっきり伝える責任がありますね。まあ皆さん今時間になっているので、最後のところがちょっと今は読まないんですけども、ただちょっと話したいのは、この H のところが、この弟子を育てる弟子というところが、これは特にですね、まあ、イエス様の弟子作りと、後で残っている内容もかなり、私たちも教会ですでに教えたことあるんですけれども、このバルナバは、この自分よりも、この13ページですね。あ、ごめんなさい。33ページの一番最後のところに、2番目の星印で、バルナバは自分より偉大になる人々への、何でしたか、投資ね。そう、パウロ。まあ、パウロが結局バルナバよりも、有名になって、もっともっと用いられたんだけども、聖書のね、多くの部分も書いてたんだけど、バルナバが聖書の部分何も書かなかった。でも、パウロとヨハネ、マルコね、マルコもマルコの福音書を書いて、全部バルナバが後ろに働きかけた人たちです。で、最後に、この、パウロとテモテの、ことについても最後に書かれています。まあ、来週ちょっと大道館に入る前に一言だけそれについてまた話しますけども、じゃあ皆さん、このちょっと今終わる時間になっているんですけども、ちょっと短く2分ずつユリエさんと、トモエちゃんは、ごめんなさい、モモエさんは後でユリアさん、どうぞ2人がちょっと前の方にちょっと来てください、お願いします。最近ですね、イースターのためにティッシュを一生懸命配ったりして、この自分の経験についてちょっと分かち合ってほしいんですけど、じゃあ一言ずつ 時間がもう終わる時間になってるんですけど、その一言じゃお願いします。じゃあ桃江ちゃんお願いします。
はい、はい、ティッシュ配りをさせていただきました。すいません、なんか前に出ちゃって、そうですね、セルフループで私は街とか歩いてったり、あと電車とか乗ってたりして、やっぱりなんか日本は本当全然福音伝わってないと思ってて、アメリカとかではその予備知識でなんかもう普通に言葉とかでイエス・ジーザス・クライストとか言ったりとかするんですけど、日本はそういうのはないし、学校とかでも間違った男女関係とかもういろいろ乱れすぎてて、この世の価値観でなんかいろいろと物事を決めているって、なんかすごい悲しくなっちゃって、それでやっぱ私はやっぱ日本が一番そのイエス様を伝えなきゃいけないなって今感じてて、それでそのために祈ったら、やっぱティッシュ、イースターでそのティッシュを配って、そのもし教会に来なくても、それエクレシアの教会やそのイースターっていうものを知ってもらって、予備知識として入れてもらえるかもなと思って、その神様からティッシュ配りっていうのを与えられました。それであのセルグループのみんなに行って、みんなで一緒に協力して行うことができました。ありがとうございます。すみません、私は配ってみたらのことをお話しします。配るときはすごいいろんな人がこう行き交ってて、駅とか、それでなんか渡してもこうやっぱ無視されたりとか、あとこれ私じゃないんですけど、同じティッシュ配ってる仲間でちょっと宗教はちょっととか言われたりしてる人がいて、すごいちょっとメンタルもうやられそうになったんですけど、はい、でもなんか案外やられたらなんか案外なんかやられたら意外になんか別にそこまで傷つかないで、なんか免疫がついたんで次やるときはもう全然積極的に配りたいです。
でも本当にね、この桃江ちゃんのがそのアイディアが与えられて、皆さんそのセアルの皆さんがそのクリスマスの招待状をこのティッシュの中に入れてね、そしてティッシュと一緒にそのハガキをいっぱい配ってて、本当に素晴らしかったね。あとで桃江ちゃんがこの自分の近所の夫婦も連れてきましたね。あれはユリアさんだった、よかったね。その夫婦も後で最近また道で会ってこの挨拶できたさそうそう、本当によかったですね。まあ、ハレルヤ、感謝します。じゃあ皆さん、時間になりましたから一言じゃお祈りします。天の父様、本当に私たちがあなたの共同体として共に学んで、このあなたの残した一番最後に残したこの聖書はとても強調しているこの全ての国の人々を弟子としなさいというあなたの命令に従って、私たちはこの日本中あなたの娘、あなたの息子となる人たちがどんどん増えて、本当にみんなあなたの愛で満たされて最高の人生を送るように私たちが一番願っています。本当にあなたによって変えられて、あなたの家族の一員となって、そして共にあなたの栄光を表すものにしてください。お願いします。どうか私たち一人一人をさらに用いてください。感謝してイエス様の皆によって祈ります。アーメン。ハレルヤー。